78.0 Typhoon FM.
こんにちは、台風 FM ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠はですね、3月5日6日2日間にわたってうるま市民芸術劇場響きホールで行われます音楽劇、海走る豚物語についてお話伺っていきたいと思います。シアターテンカンパニーから嘉手納義友さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。海走る豚物語、
はい、
沖縄を救ったハワイの豚のお話というのがタイトルなんですけれども、
はい、
なんかちょっと聞いたこと、
聞いたことあります、
あるぞ、なんかずいぶん前ですけど
そうですね、
海から豚がやってきたっていう舞台、はい、私見たことがあるんですが。
そうなんです。
それ、
それです。それがその大体10年ぐらい前が、
ずいぶん前ですね、
最後の公演かな、
うん、
それで今回リメイクして、うん、ミュージカルではなく音楽劇という形で今回10周年事業で、3月にやります。
ミュージカル、音楽劇ってどんなものなんですか。
はい、そうですね、うん、大きな違いは、まあ、同じ歌を歌うシーンはあるんですけれども、ダンスがないっていうふうに考えてもらえたらイメージしやすいかなと思います。
わかりました。現代演劇にプラス歌みたいな、
はい、そうですね、
そんな感じですかね、はい、どんな感じなんだろうって、まあ、リメイクということですから、うん、前ね、海から豚がやってきたをご覧になった方はまた違った舞台を見る感じになるのかなっていうふうに思いますね。で、今10周年というふうにお話しなさいましたけども、はい、うるま市が合併して今年10年なんですね、
はい、そうなんですね、早いですね、
あっという間です ね、
もう馴染んできましたね、うるま市という単語、
うるま市っていうのがね、はい、うるま市大体あの辺みたいな、
そう
もうイメージできるようになってきたかなっていうふうに思うんですけれども、はい、そうですか。そしてもう一つ、今年はうちなち大会が控えてるんですよね。
ありますね、
はい、でこれうちなち大会でっていうのは、うん、ハワイと沖縄のお話なんですよね。
そうなんです、うん、これあんまりね知られてないかもしれないんですけれども、豚の話で、
うんうん、
ね、白い豚が沖縄当たり前みたいになってるけど、これがなんでそうなったかっていうきっかけの話なんですよ、うん
うん、なんでそうなったの、
はいこれは、まあ、みんな知ってる方もいるかもしれないので、うん、まあ喋りますけれども、ね、今アグーが有名ですけど、もともと沖縄にはアグーしかいなくって、うん、それが戦争でほとんどいなくなったと、
うん、
で、食糧難に陥ったのをなんとかハワイの移民の人たちが沖縄に、手助けできないかということで、初めてアメリカの豚、白豚を550頭沖縄に運んだっていうのから、
うん、
養豚技術がまた復活していって、今の白豚が主流になっていったというお話なんですよ。
あ、そうそう、前見たね舞台でも、はい、沖縄の豚は何色ですかっていうようなセリフから始まって、
うんうんうんうん、
あ、サニーさん白さみたいなところ、やり取りからスタートするっていうのが、うんうん、だったような気がしますね。
そうですね、僕前出たけど覚えてなかった
そうそう、そうだそうだ、でそれで私も同じようになんで白さと思ってたんですよ、うんうん、
普通ですもんね、それはね、
普通だと思ってたら、うん、ああそうですか、沖縄の豚は白いんだっていうところから始まって、うん、この役者さんは
何を言ってるのかなって、
この役者さんというか出てくるこの登場人物は何を言ってるんだろうっていうところから物語が始まったのを覚えてるので、うんうん、そっか、沖縄の豚って白くなかったんだっていうふうに、
そうですよね、
その時初めて知ったんですよ。
なんか変な感じしますよね、うん、逆にね、
変な感じがしましたね、うん、でも言われてみれば、うん、ね、今その在来種というふうに言われているアグーとかっていうのが黒っぽい豚ですよね、
うんうん、
黒豚と言われているものですよね、はい、あんな感じだったんだ、
びっくりしたと思いますよ、
白いのが来た時
来たら、アメリカは白人だし豚も白いんかっていう話ですよね。
本当そうですよ ね、そんな感じだったのかもしれないですね。でも思えばですよ、そのハワイっていうのは、はい、うん、まあ、いわゆるそのアメリカっていう国の一つの地域ですよね、うん、そこから、まあ、戦争終わったといえ、うん、敵国だったところから、
そうですよね、
その自分のね祖国とはいえ、うん、その日本沖縄に豚を送るっていうのは、うん、いろんなことがあったんじゃないのかなって思うんですよね、ハワイ側の人たち。
そうですね、とっても複雑な思いがあったと思います。今回それがすごく描かれていますね、
うん、
はい、 親兄弟で敵味方に分かれて沖縄で出会ったとか、その我慢の中に通訳兵としてほとんど使う来たみたいで、でね、そこでアメリカ兵として呼びかけて、
そうですよね、
なんか何とも言えない重い気持ちになりましたけどね。
それは何でしょうね、その沖縄戦ですごい辛い思いをしたのは沖縄の人たちだけではなくって、海外にいるうちの連中、それもね、アメリカに移民していった人たちとかは、特にそうだったかもしれないですね。
とっても複雑だったと思いますよ、
ね、アメリカではどういう立場だったんだろうとか、そういうことを考えても、まあ、本当にその時その時のその人たちの物語っていうのは、戦争っていうのがあったんかなって、
そうですね、本当に数奇な運命を送ってた人たくさんいると思うんですよね。
じゃあ今回はその豚を送る、はい、そのまあ、すごく大変だったみたいですね、その船で運搬するのも嵐にあったり、
うんうん、あと一番大変だったのが今でもね、この間ニュースにもなってましたけど、不発弾とかってまだあるわけで、当時太平洋には機雷がもうたくさん流れてたんですって。だからアメリカが流した機雷、だから自分たちの国、まあ、移民からしたら、自分たちが流した武器を避けていかないといけないから時間がかかるわけですよ。でその間豚の食料とか水もどんどんどんどん減っていくわけで、さらにさっき言った嵐も起きて、今ね、とってもとってももう本当に機雷にぶつかったらもうおしまいなので、もうとっても大変だったみたいですね。
すごい、どうしてもその沖縄戦って言った時には海から艦砲射撃が撃ち込まれたりとか、あとはね、飛行機からとかっていうような感じの ね、話を聞いたりしますけど、海は海の事情で、危ないわけですね。
本当に一生懸命募金活動をして、なんとか生きた豚を送ろうとして、それに当たったらもう本当におしまいなんで、なんだろうなって思いますよ ね、
無事に届くだろうかっていう風に送り出した側も何とも言えない気持ちだったでしょうね。じゃあ今回はそのハワイでどういう風にして、じゃあ沖縄にこの豚を送ろうっていう風に運動が起きたのかとか、どんな思いで取り組んでいたのかっていうところにこ
う
焦点を
当
てて、お話が進んでいくということですので、まあ、前回ねミュージカルでご覧になった方はちょっと違う視点 で、
そうですね、
お届けするということですので、また感じるところが違うんじゃないのかなというふうに思います。はい、今も絶賛お稽古中ということなんですけれども、ね、いかがですか。はい、
順調に進んで おります、本当にさっき言ったように群像劇なのでたくさんの人が出るんですね。で県内の有名な役者さん含め、あとはうるま市の方も含め、結構盛り上がって稽古は進んでいますね。
特に若い世代、
はい、
20代とか、ティーンエイジャーの方もいらっしゃると思うんですけれども、どんな反応ですか。
まずこの話知らないのでね、まずこのエピソード自体に、こんなことあったんだっていう感じで、すごく食いつきはいいというか、
ね、本当にこう私たちが日々触れる食の部分、食文化っていうところにすごく直結してる話ですから、
身近ですよね。
感じ方もね違うんでしょうね。知らなかったっていう反応から入るわけですね。
そうですよね。まず豚、そうなんだ、さっき言ったようにね、白いのがなんでっていう話だし、あとそうですね、移民っていうキーワードがあんまり馴染みがない感じがするんですよ。もしかしたら僕らの上のおじいおばあの世代だったら当たり前、親戚にがブラジルにいるとか、ハワイにいるとか当たり前なんかもしれないけど、今の世代がなんかあんまりピンときてない感じで話はしてますね。
でもうちもないようであって、
へえ、
なんかアルゼンチンから、
あ、やっぱり
訪ねてきた親戚がいましたよ。
へえ、
その時には私もびっくりしたんですけど、あ、やったさ、誰々が言ってたよみたいな感じの話が出てくるので、まだ私たちの世代はあるかもしれないですね。
僕も一応あるんですよ。さっき言ったようにブラジル
とかね、
はい、ハワイにも親戚いるので、ただ誰か分かんないんですけど、いるということは分かります。
そうなんですよね。そのつながりっていうところでまだピンとこないと世代っていうのがだんだんこうあるのかもしれないですけれども、確かにね、県警で私たちに関係がある、つながりのある人が本当に世界中にいて、で今回はそのハワイの人たちが立ち上がって、
そうですね、
戦後私たちを助けてくれたっていう話なんですけれど、
本当に助かってると思いますよ。こんだけ、ね、豚料理沖縄たくさんあるのは多分このおかげなはずなんで。
そうですよね、うん、昔からのその豚の文化っていうのが、うん、今私たちが
そうなんです
よ味わえるのが、
ソーキそば食べれるのもこのおかげだと思いますよ。
そうですね。でなんかハワイには、はい、ハワイ沖縄プラザというのができる、
はい、今度できるそうです。
あ、はい、じゃあまたこちらでね、うん、そういうのが紹介できるといいですね。
そうですね、はい、
まあ、今年はねうちなんち大会もありますから、うん、ぜひこういうねあの世界のうちなんちにつながるエピソードを沖縄の人たちもまた
知って
お迎えしたいですね、
う
ん、ぜひ皆さんあの3月の5日6日2日間ですね、うるま市民芸術劇場響きホールで開催されます、太平洋を渡った550頭の豚と7人の勇士の物語、音楽劇海走る豚物語、沖縄を救ったハワイの豚のお話、ご覧いただきたいと思います。5日土曜日が午後7時からで、6日日曜日が午後3時からの開演となっています。入場料全席自由です。一般が参りが一般1500円、学生が1000円となっています。当日は500円増しとなりますので、確実に入りたい方は参りチケットを
お買い求めいただ
きたいと思います。プレイガイドはコープアプレ福原楽器流坊と、テリア楽器高文堂うるま市民芸術劇場そしてキムタカホール石川会館うるま市役所本庁の売店となっております。
はい、
はい、ご都合のいいところでお買い求めいただきたいと思います。でも前回、はい、そのミュージカルにも出演なさってたんですよ、
ね、もうちょい役ですよ、水平さんで出てましたから、
可愛い感じですねでも今回また違う角度でね、はい、同じエピソードだわけじゃないですか、うん、嘉手納さんどんな風に感じます？
なんあでもね、僕がすごく本当に前回と大きく変わったなっていうのは、たくさんの人たちの思いが込められてこの豚が届けられたっていうこの一大プロジェクトをすごく感じますね。前回はあの運んだ7人のメンバーの物語がすごいクライマックスにあったんですけど、今回はもう本当にあの7人以外の後ろで支えた人たち、たくさんの人の思いがなんだろうな、この550頭に詰まってたんだなっていうのはすごく感じますね。
ね、あの2015年は戦後70年ということだったんですけれども、うん、そのね70年近く前のお話じゃないですか、うんうん、
はい、
ね、その人たちからね受け取ったものって大きいですね、
うん、そうですもんね、当たり前になってて、あ、本当に知らないといけないんだなっていうお話だと思いますね、う
ん、ぜひ皆さんご覧ください、
はい、
ハワイから届いた熱い思いのお話です。音楽劇海走る豚物語について今日はシアターテンカンパニーの嘉手納義知さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。